本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は第一サムエル記30章1節から8節。第一サムエル記30章1節。ダビデの部下が3日目にチゲラフに帰ってみると、アマレク人がネゲブとチゲラフを襲った後だった。彼らはチゲラフを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを、子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレール人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心配、心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。ダビデの生涯の分岐点と題して、渡る先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。神様、今日も私たち一人一人をあなたがその名を呼んでこのところに招いてくださっていることを、そして今あなたは目に見えませんが、このただ中に共にいてくださることを、イエス・キリストが礼拝者として、また礼拝の対象としてこのところに私たちと一緒にいてくださることを信じてありがとうございます。今私たちの心を神様が探ってくださり、私たちが心からあなたを拝することができるように、そして神様が私たちのこの捧げている礼拝を、賛美を、また献金を、そして私たちの献身を受け入れてくださるように心からお願いをいたします。いろんな状況の中でこうして礼拝に集っています。苦しい中で、試練の中にいる方もおられるかもしれません。主よ、どうぞこの聖書の御言葉を通して、私たち一人一人に必要な礼の糧をあなたが与えてくださり、私たちが新たな1週間主の御言葉によって、その励ましによって歩めるように、神様助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。神様の恵みでですね、ダビデという人はこの同胞の民イスラエルと 戦うその窮地からこう脱出したのが前回一緒に見た29章の内容です。ちょっと一周空いたので忘れなられた方もいるかもしれませんが、ダビデはこの同胞のイスラエル、そしてサウル王、そしてヨナタンと戦わなければならないような窮地に陥ったんですが、この神様の不思議なこの導きでそこから脱出することができたんですね。ああよかったと、あ神様本当に真実な方だなとダビデはこの時思ったかもしれませんし、まあ、思わなかったかもしれません。聖書にちょっと書いてないので29章から30章に入るこの空白に何を読むかっていうのは皆さんそれぞれが違ってくるかなと思います。しかしこの30章、今小林姉妹に読んでいただいた内容を見ていただくと分かるように、帰ってきた時にそのツギラクの町はものすごいこの惨劇が待っていたということですね。だいたいですね40キロぐらいアフェクという町からツギラクにダビデたちは600人の旅でしたけども、600人と一緒にこう帰ってきたわけです。直線距離でこの道がスムーズな道があるわけではありませんから、おそらく何日もこうかかってですね、ようやくこうやっとですねこの出張から1週間のこの日本の出張から帰ってきて、奥さんに会える、子供に会えるという、まあ、そんな感じですよね。そういう疲れを終えてようやく家族の顔に、最愛の子供の顔に、奥さんの顔に会ってゆっくり休めるね、私たちだったらこう久しぶりに日本帰ったらやっとこれ温泉に入ったりお風呂に入って疲れを取れる、そんなホッとしたいひとときだったわけですけども、ダビデが帰ってきた時その町は火で焼かれもぬけの殻になっていたわけです。すべての民がその残っていた非戦闘員ですね、戦うことのできなかったおじいちゃんやおばあちゃんや子供、そして女の方、女性陣がみんなアマレク人の襲撃にあって連れ去られてたんです。とんでもない出来事ですよね。この中で自分の愛する人を失ったことがある人がいるでしょうか。そういう人はこの時のダビデの気持ちが分かるのではないでしょうかね。父親や母親が年を取って老衰でね亡くなっていったわけではないんです。突然愛する子供が、愛する奥さんが、愛する兄弟が、姉妹が奪い去られてしまった、そしてもう二度と会うことができないかもしれないという、そういう非常に、まあ、疲れがある中でですけども、非常に大きな経験、ひどい経験をダビデたちはここでしたわけですね。4節ご一緒に声出してみましょうか。4節3、はい、ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。泣くというこの言葉は嘆き、悲しむっていうふうにも訳される言葉なんですけども、とにかくもう泣く力もないぐらい、もう涙が枯れ果てるぐらいダビデもその部下600人も泣き尽くした。それぐらいもう悲しくて悲しくて、もう涙が出ないぐらい泣き続けたわけです。そういう経験、私たちも人生の中に一度や二度はあるかもしれませんね。とにかくものすごいここで悲しみにダビデたち一行は会っているわけです。しかしダビデの苦しみはそこで終わらないんですね。僕がこのダビデの立場だったらですね、横谷先生頑張りましょう、これからまた一緒にやっていきましょうってこう励ましてくれたらね、少しは立ち直るかもしれません。しかし自分を慕ってついてきてくれた600人の部下がですね、ここで裏切るんですね。6節ご一緒にこれも読みましょうか。3、はい、ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。と聖書は淡々と書いていますけども、ダビデは非常に悩んだ。ヘブル語の原文ではここは、それはダビデにとって非常に、それはダビデを非常に苦しめたっていうふうに書いてますね。ものすごい苦しみがここでダビデを襲うわけです。 自分の最愛なものをダビデだって失ってるんです。みんなと同じように泣き悲しんだんです。でもその自分を慕ってきたですね、600人の部下たちがここでですね、その怒りの矛先をアマレク人に向けるべきなんですけども、ダビデに向けるんです。お前が悪いんだと、あいつのせいだと、そもそもダビデがペリシテ人の地に逃げるなんて言い出すからこんなことになったのではないか、そもそもダビデがアキシュに取り入ってこのペリシテ人の信用を得てこのイスラエルとの戦いに連れ出されていかなければこんなことにはならなかったのに、もうこの600人の人たちはやり場のない怒りをリーダーに、責任者に持っていくわけです。そしてダビデを石で打ち殺そうと言い出したわけです。怖いですね。皆さんの中であいつ殺してやろうなんて言われた経験がある人いるでしょうか。怖いですよね、そんなこと言われたらね。しかも600人です。600人対1人ですから。しかも自分がこれまで一緒に苦楽を共にしてきた仲間であり、信頼し心を許し本当に歩んできた、昨日会ったばかりの人たちじゃなくて何年も一緒に暮らしてきたそういう仲間から、あいつをもう石で撃ち殺そうなんて言われているわけです。ダビデの生涯、たくさんのこのピンチっていうのが訪れるわけですけども、その中でも今回のピンチっていうのはある意味では最大のものだったかもしれませんね。しかしダビデは神様にこの時奮い立って歩んでいったっていうことが今日の聖書の、クライマックスになるわけです。このあと30章全部を読んでいくとね、このことからまた神様の恵みが表されていくわけですが、それは来週一緒に詳しく見たいと思いますけども、今日はこの1節から8節のこの前半部分から私自身がね教えられたことを今日も3つお話ししたいと思います。まず最初に今日聖書から私自身が語られていて皆さんにこれは伝えたいと思っていることは、それはこの6節のこの御言葉、しかしダビデは彼の神主によって奮い立ったというこのダビデの信仰であります。今日聖書から私自身が本当に教えられたのは、私たちの人生にとってですね、一番大事なことは何であるかということです。それはこの神様に信頼することであるということですね。ちょっとダビデの人生を少し振り返ってみたいと思うんですね。ダビデっていうのはもともとどういう人でしたか。あのゴリアテと戦った時のダビデは一体どういう人でしたか。世界中の人、イスラエル全体ですけども、全ての人があのゴリアテだけは戦えない、神様は信じてるけれどもこの問題だけは解決できないと思ってたんです。他のことだったら神様に信頼することができるけども、あのゴリアテには立ち向かうことができない、そこでは神様を信頼することができないってみんな言ってた時に、たった一人ダビデだけは、いや神様が一緒にいるなら必ず勝つことができるってダビデ言ったんですよ、ね、この戦いは主の戦いだ、今日主が私たちと一緒にいることをこの陣営は知るであろうって、あの獅子や熊の爪から私を救い出してくださった神様はこのペリシテ人ムカツレのものからも救い出してくださるっていうふうにダビデは信じたんです。すなわちダビデは素晴らしい信仰をこの時持ってたんですね。かつてちゃん誰も神様のことを信頼できなかった、その中でたった一人ダビデだけは神様に信頼したんです。言いましたね、ゴリアテっていうのは私たちの人生に訪れる大きな問題である。私たちの人生にはその途上でいろんなゴリアテがあの形この形と形を変えてですねやってきます。それは経済の問題かもしれない、仕事の問題かもしれない、体の病気の問題かもしれない、ね、しかし神様はそれを超えて働くことができる、 神様はきっとゴリアテから私を助けることができるとダビデは信じきったんです。そういう素晴らしい信仰をダビデという人は持ってたんです。しかし27章1節ちょっと一緒に見ましょうか。27章の1節でダビデはこう心の中で言います。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。私はきっとサウルの手によって滅ぼされるだろう。あのゴリアテに立ち向かったダビデの信仰がここでなくなってるんですね。絶対に誰もお前ダビデ無理すんなと、お前あんなとこ行ったら死ぬぞって言われて止められてるにもかかわらず、いや神様が一緒にいるから大丈夫だって言ってゴリアテに立ち向かった信仰の勇者であるダビデがこの時見事に信仰を失い、サウルを恐れたんです。もしあの時のダビデがもしこのそばにいたら、お前何言ってんねんと、あのゴリアテに勝てただろう、サウルを恐れることなんかない、サウルよりも神様の方がはるかに強いから恐れなくていいって励ましたと思うんです。しかしダビデは度重なる苦しみ苦難の中で信仰を失ってしまったわけです。しかしこのダビデの不信仰がこの30章でようやく回復したっていうのがこの文脈から見る30章6節の御言葉なんです。そして今日タイトルしましたけども、ダビデの生涯の分岐点としましたけども、ダビデの人生はこの6節のこのしかしというこの言葉からガラッとまた変わっていくんですね。初めは素晴らしい信仰を持ってたんですけど、そこからどんどんどんどんこの信仰が落ちていってですね、神様が信頼できなくなって27章からは本当にこの不信仰なダビデの姿があるわけです。暗闇の中を歩んでいくんです。神様とは離れて自分の力に頼って、あのアキシュさん、ペリシテの実力者のこのなんていうか信用を得ないと自分たち実力はやっていけないから、だからアキシュさんを騙してですね、欺いてアマレク人たちを皆殺しにして、その分取り物をアキシュに納めるということをして、自分の力自分の悟りに頼ってダビデは神様に頼らないで生きていくことをした。しかし今日の聖書の箇所でダビデはついに壁にぶち当たるわけです。そしてついに神様助けてください、主によって奮い立つっていうのは神様助けてくださいって言ったってことですね。原文で言うとヘブル語の原文で言うと神様の中で自分を強くしたって書いてますね。ハツアクっていうヘブル語が使われてますけども、自分自身を神の中に強くしたっていうことです。旧約聖書ではこのところ主によって自分を力づけたっていうふうに訳してますね。主によって自分を力づけた、もうちょっとこの時のダビデを想像してくださいね。もう絶体絶命なんです。自分の最愛の家族を失い、もうアマレク人3日前に来てますから、どこに行ったかもわからない状況です。もう二度と家族と会うことはできないかもしれない、しかも自分が信頼していた人に裏切られて医師で撃ち殺されそうになっている、そのような最悪の状況です。しかも自分自身はこれまで神様から離れてきました。もう教会にもずっと通ってないわけです。もう神様を礼拝もしてない、献金もしてない、神様に祈ることさえ遠ざかってきた。神様に頼らないということはそういうことですね。神様を信頼せず自分の力に頼って生きてきたから。でもその行き着く先がこんなピンチになった時に、ダビデは神様にここで信頼したんです。今日ご一緒に覚えたいのはこの信仰ですね。信仰というのはローマ人の手紙の中に書かれてますけども、望みえない時に望みを抱くことだということです。もう望みがないと思われる、つまり絶望ですね。絶望の中にあって神様は私を助けてくださると信じていくこと、 これが信仰だということです、ね、もう絶体絶命の中でついにダビデはその信仰を取り戻したんです。望みがないという意味においてはゴリアテと戦う時もそうだったんです。ダビデがゴリアテに 歴戦の強者であるゴリアテに立ち向かって勝てるなんていうのは望みのないことだったんです。でもその時もダビデは望みのない中で望みを抱いて、すなわち神様には勝つことができると信じて踏み出していったんです。その信仰をここでついにダビデは取り戻したんですね。そしてこのしかし主によって奮い立ったというのを分岐点として、このあとダビデの生涯がガラッと変わっていくわけです。このアマレク人の襲撃を受けたその人たちを全て取り戻すことができ、そしてヘブロンの王、そしてイスラエルの王となって繁栄していくんですね。まあその過程の中でまたいろいろ失敗があるんですけどもね。でもダビデの生涯を全体で見るときにですね、ダビデが不信仰に陥って神様から離れてたんだけど、ここで彼の信仰が復興するんですね。リバイバルするんです。そしてもう一度神様と一緒に、罪を犯すこともあるんですけども、神様と一緒に歩むようになったのがこの30章の6節のしかしであるということです。そしてこのしかしを私たちもまた人生において見習っていきたいんですね。習うものでありたいと思うんです。私たちの人生にももうどうにもならない時があります。そして私たちはすぐにこう思うわけですね。横谷牧師はそうやって言ってるかもしれない、聖書の言葉はそう言ってるかもしれない、でも自分の会社生活、現実の生活、家庭生活の中において神様が本当に助けてくださるか、それはわからないっていうふうに私たちはすぐに思うわけです。私も教会の牧師していながらそう思う時がありますね。しかし私たちはいつもこのしかしを思い出していきたいんです。しかしあのダビデは信じたじゃないか、そして神様見事にその信仰に応えてくださったじゃないか、だから私も神様をこの望みえない中で信じていこう、そういう信仰を私たち持ちたいんですね。ある意味このダビデは教会を離れて何年もこの教会生活から遠ざかっていた人がですね、もう一度神様を信じて立ち返ってきたような、そんな風にも読むことができるわけです。そして何回も言いますけど、問題がダビデにとって本当の問題、それはこの信仰であったということですね。アマレク人の襲撃、それは本当の問題ではないんです。なぜならダビデが神様に立ち返ったならアマレク人の問題は解決したからですね。この今日読んでませんけども、無事に全てのこの捕らえられた人々を取り戻すことができたからです。私たちの人生にはこのアマレク人が問題だと思う、ゴリアテが問題だと思う、サウル王が問題だと思う、サウル王さえいなくなったら幸せになれるのに、アマレク人のこんな問題がなければ幸せになれるのにと、私たちの外側に問題があると思うんですけども、聖書はそうは言ってないんです。私たちの本当に問題があるのは私たちの心です。私たちが神様を信じれないから問題なんです。だからアマレク人の問題、サウル王の問題、そしてこのゴリアテの問題が私たちに襲ってきても、私たちや神様は必ず助けてくださるといつも信頼するならば、その人は問題を克服していくわけです。問題が問題ではなくなっていくんですね。私たちの人生には、まあ、予期せぬさまざまな辛いことが起こるわけです。私ちょっとショック受けてるのは、今パリでですね、同時多発テロが起こってですね、何百人、百何十人という人がね亡くなり、たくさんの人がこの怪我をし、そして恐れていますよね、また次いつ起こるんやろうって。バンコクでもありましたね、爆弾テロっていうのがね。 私たちの人生にはそういう予期せぬ思いもしないような苦しみ苦難が襲ってきます。明日会社行ったらものすごい問題トラブルが舞い込んでくるかもしれない。自分の力ではどうすることもできないような問題を抱えるかもしれない、ね、明日病院に行ったらあなたがんで死にますって病院の先生に言われるかもしれない。そういうような私たちは問題を抱えるわけですけども、しかし私たちにとって一番大事なことはそれは神様はその問題を超えて私を助けることができるんだということ、それを信じることですね。信じた時ダビデの人生が変わったんです。状況が良くなったからダビデの人生が変わったのではなくて、ダビデが信じた時にダビデの状況は変わっていったんですね。私たちにとって一番大事なこと、それは望みを得ない時に神様は私を助けてくださると、そう信じていく信仰であるということね、最初に覚えたいと思います。第二に覚えたいのはこの8節の御言葉であります。ダビデが主によって奮い立った時ですね、祭司エブヤタルを呼び寄せてこの祭司を通して神様に伺うわけです。8節ご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。ダビデは主に伺っていった、あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった、追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。前回もそうでしたけども、今回もこのところに私は神様の素晴らしさを感じるんですね。皆さんいかがでしょうか。僕は神様素晴らしいなってこの8節の言葉を読むと思うんですね。もともとそもそもこんな苦しみにあったのはなぜかということをちょっと思い出していただきたいんです。なぜダビデはこんな苦しみにあったのか。神様に信頼していたからですか。神様の御言葉に従って神様と共に歩んでいたからでしょうか。そうではないですね。神様に背いてこのイスラエルの地を逃れてペリシテ人の地に逃げてきたからこんな苦しみにあったんですよね。そして神様の前に喜ばれない嘘偽りを使って自分の安心安全を手に入れようとしたからこんな目にあったんですよね。ですからこの窮地に陥ったのは突き詰めて言えばダビデが悪いんです。そうではないですか。皆さん、なぜアマレク人が襲撃した、来たんでしょうか。アマレク人がもちろん悪いんですけども、そのアマレク人をダビデは責めることはできないでしょう。そうですよね。なぜならダビデがまずアマレク人を攻撃して、ダビデがアマレク人の男も女も子供も皆殺しにしたんです。何度も何度もそれを繰り返したと聖書は記しています。この少し前27章でしたかね、そのことが書かれていますね。27章ということかな。そうですね、27章ですね。27章の8節から11節までにそのことが書かれていますよね。つまりダビデがしたことをアマレク人が報復としてやり返されたに過ぎないんです。ですからダビデはアマレク人を恨むなんてことはできないんです。ダビデが自分の保身のためにアマレク人を皆殺しにしてきた、その報いをダビデはここで受けてるんです。つまり悪いのは神様に信頼せずに神様から離れて生きてきたダビデであったということです。ダビデは誰を責めることもできないんです。ダビデは神様に見捨てられても仕方がなかったんです。でもこの8節が教えていることは、それでも神様はダビデの祈りに応えられたということですね。ダビデはもうお前なんか知らんと神様から切り捨てられても仕方がなかった。でも神様はダビデが祈った時に必ず救い出すことができる、そういうふうに神様は答えてくださるんですよね。29章でサウロが同じようにね窮地になった時に 神様に祈ったんですけど、その時は神様全然答えられなかったんですね。サウルとダビデのこの違い一体何やろうかと思うんですけども、まあ、7節でサウル王は祭司、主の祭司を全員首名殺しにしていましたけども、ダビデには祭司の生き残りであるエブヤタルがそばにおったから、その祭司の取りなしがあったんでダビデの祈りが聞かれたのかなっていうふうにもちょっと間違ってるかもしれません、ちょっと思いましたけども、ともかく神様はダビデをここでも恵みによって扱ってるんです。もちろんダビデがしたことを神様は肯定してないんです。悪いことは悪い、お前神に信頼せんかったらあかんぞってここで怒ってる部分も神様あると思うんです。でも神様はダビデをイスラエルの王に召したっていう、その召しに忠実にあって真実であって、ここで神様はダビデを恵みによって取り扱ってくださる、そういう神様なんだっていうことですから、私たちがどんなに神様から遠く離れていても神様は必ず私たちを顧みてくださる。もし私たちが神様に立ち返るならば、神様すいませんと、今までずっと教会から離れてました、ずっと神様を信頼せずに自分勝手に歩んできました、でも辛い目に遭いました、でそれで気づきました、神様ごめんなさい、私を助けてくださいって私たちが言うなら、神様は必ず私たちを助けてくださる、そういう神様なんだということを今日二つ目に覚えたいですね。前にもちょっとお話しましたけども、オランダの改革派の教会の牧師でコール・ブリュッケさんという人がいました、昔ですね。この人がこういうふうに言ってますね、ちょっと正確ではないんで大体で言いますけども、私たちが神様から救われたっていう、そういう印が全然感じられなくなった時に、私たちが頼ることができる小さな言葉、それはにもそれにもかかわらずという言葉であるっていうふうに、そのブリュッケ先生言われたんですね。私たちがイエス様を信じて何十年も経ってるけれども、全然クリスチャンらしくなってない、お前ほんまにクリスチャンなんかって会社で言われる、自分でもそう思う、自分の行動が全然清くなってないように感じる、ほんまに自分は大丈夫なんだろうかと思ってしまう、教会にも何十年も行ってない、献金なんかしてない、奉仕もしてない、自分は本当に大丈夫なんかと思う、イエス様信じた時はものすごい感動して涙流して賛美してたのに、今教会に来て礼拝しても全然感動しない、心が燃えない、あの時の喜びがない、自分は本当に救われてるんだろうかと思ってしまうような、そういう神の救われた印が全然見えない時に、私たちが頼るその小さな言葉、それはそれにもかかわらずということ、それにもかかわらず神は私を愛してくださっている、それにもかかわらず神様は私たちを決して見捨てない、それにもかかわらず神様は私を助けてくださる、それにもかかわらず私を神様祈りを聞いて答えてくださる、そういう神様なんだということを私たちは信じたい、それがマルチン・ルターが言った、ただ恵みによってのみ私たちは救われること、そういうことなんだということですね。ダビデのこの姿を通して、私たちはもう一度この神様の恵み、憐れみの深さを信頼したいんですね。もう部下からも裏切られて、本当にもう自分自身の責任でこんなことになったわけですけども、でも思い出してほしい、神様はきっと私を許してそして助けてくださるということですね。新約聖書の一節をお読みします。ヨハネの手紙の第1の1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての悪から私たちを清めてくださいます。それはどんな大きな罪であっても、神様は私たちが神様に帰るなら、神様に心を戻すなら、 神様は私たちを許して清めてくださる、そういう神様なんだということをぜひ忘れないでください。最後に短く一つお話して終わります。今日の聖書の箇所にはダビデの大きな苦難が描かれていますね。私たちの人生にもこんなことが起こるかどうかわからないような、そういうとんでもない悲惨な出来事にここでダビデは直面しているわけですね。最愛の人を失い、そしてその部下から裏切られて孤立し、石で打ち殺されそうになっているわけです。何回も言いますけど、皆さんこの時のダビデの気持ちぜひ想像してほしいんです。もし私だったらですね、もう発狂しているでしょうね。苦しくて苦しくて、でも誰にも文句が言えない、もしかしたら自殺するかもしれませんね。もうダメだ、もう嫌だ、もう何もかも捨てて逃げ出したい、気が狂ってもう叫びたい、そういうどん底の苦しみをここでダビデは経験しているわけです。皆さんの人生にもそういう時があるのではないでしょうか。もう大声でわーっと叫びたくなるような、もう叫ぶしかできないような、そんな祈りを私たちの人生ですることがあるかもしれない。神様を恨みたくなることがあるかもしれません。しかしちょっと考えていただきたいんですけど、なぜ神様はこういうところをダビデに通されたのかということです。神様は全知全能の神様ですよね。ですからアマレク人が、このダビデがですね、この遠征に行っている間にですね、この襲う、それを神様は知ってたわけですよね。事前にやばい、ダビデたち戦闘要員がいない間にその家族が襲われるっていうことは神様は知ってたわけですよね。そして全能ですから、それを事前に防ぐことは神様にはできたはずですよね。そうですよね。ダビデがこんなに苦しい思いしなくても済むように、神様は事前にダビデたちの家族をですね、守ってあげることができたはずですよね。それが全知全能の神様という私たちの信仰の告白ですよね。でも神様は時としてそうされないのはなぜかということです。なんで神様はそれを防がないのか、なぜダビデがこんな苦しみに遭うのを神様は許されたのか、私たちの人生に置き換えてみるならば、なぜ私たちの人生に問題が起こるのか、なぜ私は神様を信頼して歩んでいるのにもかかわらず苦しみが絶えないのか、なぜ教会がキリストを信じた者の群れなのに分裂が起こり争いが起こるのか、問題は絶えないのか、なぜこの世界は神様が支配しているにもかかわらず大地震が起こったり、テロが起こったり、戦争が起こったり、また家庭内の不和が起こり、憎しみが憎しみを生む連鎖が起こるのか、どうして神様はそれを止めないのか、私たちは思うわけですね。クレマさんがね、しばしば言ってくれましたけど、言ってくれました、私もその通りだなと思いますけど、思いますけども、人生に苦難なんてない方がいいんです。私たちの人生には苦しみなんか一つもない方がいいんです。それを絶望しますよね。教会が平和であることを私は本当に願います。問題起こらないことを願います。みんなが仲良くやっていけばいいのにと本当に思います。それぞれの人生でもそうですよね。大きな病気がないように、交通事故がないように、戦争に巻き込まれるようなことがないように、経済的に苦しいことがないように、家族みんなが仲良くできるように、問題が一切ないように神様にしてほしいんです。そして神様はそれできるはずなんです。 しかし私たちの人生からそういったトラブルや問題や災いを取り除いてくださらないのはなぜなのかということを今日の聖書は私たちに教えています。それは一言で言うと、それは私たちが神様に立ち返るためであるということですね。さっきも言ったようにこの30章の6節はダビデの人生の分岐点を表します。ダビデはここまで神様からいつしかですね、最初は神様に本当に信頼してたんですけど、いつしか神様から遠ざかって嘘をついて欺きの人生を送るようになっていったわけです。人殺しの人生を歩むようになっていったわけです。しかしこの大きな苦しみ、大きなトラブル、大きな悲しみ、涙が枯れるほどの悲しみを通してダビデは神様に立ち返ったんですよね。これがなかったらダビデは神様に変えることはなかったということです。神様がなぜ私たちの人生に苦しみや問題を置かれるのか、神様はそれを事前にそんな起こらへんように取り除くことはできるにもかかわらずそれをしてくださらないのか、それは私たちが神様に心を戻すためですね。私たちが神様を仰ぐためです。私たちが神様に立ち返るためであるということですね。ダビデの生涯でこの苦しみによってダビデは神に立ち返って主にあって奮い立ったって書いてますね。この試練がなければダビデはこんな風に神様に立ち返ることはなかったように、私たちの人生においても神様が問題を起こされるのはそれは私たちが神様助けを求めて神様助けてくださいと神様に立ち返るためであるということですね。最後にルカの福音書の15章を一緒に見て終わりたいと思いますけども、ルカの福音書の15章に放蕩息子という有名なイエス様の例え話が出てきます。この話知らない人もいるかもしれませんが、ある人に2人の息子があったんですが、その弟息子の方がですね、父親にですね、遺産相続を先にくださいと言ったんですね。そしてそれを持ってですね、お父さんのところを離れていくんですね。で自分で好き勝手に暮らすんです。それが放蕩三昧するんで放蕩息子って言われるんですけども、で放蕩三昧して湯水のようにこのお金を使ってついに亡くなったんですね。そしてそのことを通して彼はこのひどい暮らしをして父親のもとに帰っていく、そういう話なんですが、今日ぜひ注目してほしいのは15章の14節の御言葉であります。15章の14節ちょっとお読みしますね。こうありますね。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めたって書いてますね。お金を全部失っただけではなかったんです。その国に大飢饉が起こったって聖書は書いてるんです。すなわちこの大飢饉が起こったから、この息子はもう食べるのにも困り果てて、豚の餌でも欲しいと思うようにまで落ちぶれて、そうやお父さんのところに帰ろう、お父さんやったらもう自分は息子と呼ばれる資格はないけれども雇い人の人にしてくれるかもしれないって帰っていったんですよね。この大飢饉がなかったらどうなってましたか。この息子はおそらくお父さんのもとに帰ることはなかったでしょう。プライドがあったでしょうからね、メンツがあったでしょうから、また帰ったらお兄さんに何言われるかわからないですからね、どの面下げて親父のところに帰れるかっていうプライドがあったと思います。だからお金がなくなったらなんとかその自分で頑張って生活して独立して自立して歩んでいったと思うんです。でも大飢饉がそこに起こったんです。ただの飢饉じゃないですよ、大きな飢饉が起こってもう食べるのにも困り果てて、もうダメだもうダメだっていうところに追いやられて、ようやくこの息子はお父さんのところに帰ろう、プライドを捨ててもう何言われてもいいから父親のもとに頭を下げに帰ろうってなったんですよね。この大飢饉が 息子を父親のもとに返すきっかけになったんです。別な言い方をすればこの大飢饉は神様の恵みであったということができると思うんですね。私たちの人生にもそういうトラブルが起こり、苦難が起こる、それはなぜか私たちはその時はわからない。でも私たちはそれを通して神様に変えるんです。そのための苦難苦しみであるということを今日の聖書から、また聖書全体から私たち覚えたいんですね。私たちは、まあ、私も本当にそうですけど、人生に苦しみとかない方がいいんですね。そういうの全然ない、幸せな平和な人生を終わってね、年取って死にたいってみんなやっぱ思うわけですけども、でもそうではない。神様は私たちを愛しているゆえに、私たちのことを大切に思っているゆえに、私たちに時として大きな試練を与えて、私たちを神様に帰らせようとするんですよね。最近ですね、板木さんに吉持明先生のこの本をですねお借りして熟読してるんですけども、この吉持明先生見るとですね、浜松の中沢教会でも昔牧師してたので、小島さんもかと同じ教会やったんやなということが分かったんですけど、その吉持先生がこういうふうに言ってますね。40何年の自分の信仰生活において、なぜ神様が私の人生に苦しみを取り除かれないのか、それはこの苦しみがなければ私は神様に信頼しないからだと確信していますって彼は言ってますね。この苦しみがあるから私は神様を求めるようになったんだ。苦しいことが3日続かないと私は神様から離れるような人間だ。この苦しみがあるから私たちは主に真剣に祈るんです。問題があるから私たちは神様助けてくださいと神様に頼るんです。そしてその問題を通して私たちは神様の救いを、素晴らしさを経験していくということを、私たちは今日のこの聖書の箇所からご一緒に覚えたい。そして第一のポイントで言ったように、本当に望みを得ない時に神様に信頼していく信仰を一緒に励まし合ってですね、持っていきたいと思います。一言お祈りをします。神様、今日愛する兄弟姉妹一緒に神様の言葉を聞くことができたことありがとうございます。神様から離れて歩んでいたダビデを神様が大きな試練を通して取り戻してくださったように、しばしば私たちも私たちに好ましくない苦しみ、災いを通して私たちを取り戻してくださる神様であることをありがとうございます。どうか私たちが苦しい時も、また苦しいことがない時も、神様を信頼し主にすがりついて歩んでいくものとならせてくださり、このあとダビデが経験したような神様の御救いを私たちがこの人生においてますます経験していくことができるように、神様どうか導いてください。今大きな苦難の中にあって、絶望の中にある方々のうちに神様の救いの御手があるように、そしてその方がイエス様を信じることができるように信仰を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではお立ちいただける方はお立ちいただいて応答の賛美を捧げましょう。